この番組は様々な経営陣が人生をかけて実現したいビジョンを自ら語る番組です。自分に合う会社を選びたい、そう本気で考えている皆さんはぜひお聞きください。それではビジョン百科スタートです。ビジョン百科、ビジョンを聞かずに何が就職活動だ。皆さんこんにちは、ナビゲーターの白川直美です。
こんにちは、ビジョンコレクターの高知達也です。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてさて、はい、今週は先週に引き続き、はい、ロンググロー株式会社の代表取締役社長田原清様にお越しいただいております。今週もお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして、ロンググローさんのビジョンなんですけれども、はい、日本一頼られるシステムの引っ越し屋さんになる、ということで。
そうですね、まあ前半でね、僕らがピンとこなかったシステムの引っ越し屋さんについてはね、詳しく結構お伺いしたかなというふうに思うんですけど、ちょっと前半で聞けなかったのが、やはり田原さんの趣味じゃないですかね。
そうですね。
たまには僕もちょっと前向きに聞こうかなという姿勢を示してみました。
趣味ですよね。
そうです。
そうなんです。
そうなんです。
はい、では私の方から発表させてください。
はい、
コチさんが一番知りたいという田原社長の趣味ですよ。
は
い、なんと
書いてあるけどね、
書いてあるんです。なんとですね、田原社長の趣味は、テニスだそうです。
何、
びっくりしますよね。
何でびっくりしてるんですか。
毎週ね、1年半前から毎週のようにねされてるということで、すごいですよね。だってハードですもんね、テニスって。
ハードです。
ハードですよね。
田原さんでもパッと見そんなすごい素早く動けるような感じがしないんですよ。素早く動ける。
結構
動ける。
あ、本当ですか。へえ、面白い。見てみたい。
見てそうね。
見てみたいですね。
いろいろやったんですけどね。テニスが一番。
なんかテニス以外に過去に何やる？
過去は若い頃は剣道、
まあ、素早そうですね。
あ、
むちゃ素早そうです。
はい、剣道似合いそう。
空手、これは怖かったんで途中でやりました。
怖いですね、やっぱり。
でおじさんらしくゴルフをやったんだけど、これはあんまりなんていうのかな、欲が出すぎてうまくなんない。
へ
え。でやっぱりなんか体力も衰えてきたので、なんか学生の頃ちょっとだけやった、まあ、テニスもいいかなと思って、華やかなんじゃないかなと思った、
体力を衰えてきたのでテニスが一番なんか大変そうな感じしますけどね。
気もするよね。
そうですね。案の定そうでした。
あれインドアテニスとかですか。
アウトドアにしたんです。
アウトドアやるテニス。
結構
夏は大変なこっちゃですね。
暑いですよね。
もうね、そうですね、水でどんぐらいだろうな、500ミリぐらいは汗かくんじゃないですかね。
そんなんじゃ済まなさそうですけども、本当大変そうですよね。
いや、そんな田原社長なんですけれども、さあ、ぜひぜひ進めていきましょう。
そうですね、ちょっと珍しく趣味の話が広がりました。
高知さんが興味津々だったね。
そうね。
いや、私ね、田原社長については、もっとね、発表したいことがあったんですよ。
何ですか？
会社が新宿2丁目なんですよね。
そうだ、そう。
で、なんかこう、いろいろ、
友人にはね、御苑前でっていう言いな
ですか。あ、じゃあこれカットですかね。
でも、そう、僕、一番初めにビジョン百科のご説明に伺った時は、御苑前で、行きましたよ。
あ、御苑から行ったんですか。
はい、そうです。御苑前が一番最寄り駅なんで、表通りから行ってればいいんです。
そうですね。御苑の方でなんか小さなお店が面白いですよね。いっぱいあって、全然話しかけないけど面白いですよね。
で、僕ね、その次に、ちょっと、田原さんに言ってないんですけど、田原さんに会った次に、新宿で、もう一軒あったんですよ。
は
で、新宿行くとき、御苑前から新宿行くとき、二丁目通ってくるじゃないですか。なんで、こう、
そうそうそう。なんか、コーチさんモテそうじゃない、二丁目。
やめてく
れ。今、ふと思ったんだけど。
モテるのよ。みんななんか、あんま構えないでいいのに構ってくる。あんまだから行きたくない、そっちの
方がね。すいません、話がすごく逸れましたけれども。そう、
ご紹介がね、趣味と、立地と、あんまりプラスになってない話な気がします。カットカットです。
マツコが使ってた郵便局が最寄り。 そうなの、2丁目郵便局。
あ、2丁目郵便局ってなんか普通なんだけどすごい笑っちゃう名前ですね。本当です。なんか申し訳ないけど
大丈夫ですかね。15分番組に今約5分が経過しました
。はい、さあそんなロンググロー株式会社さんなんですけれども、
まあ、システムの引っ越し屋さんなわけじゃないですか、うん、はい、このお仕事をするための技術、うん、どんなことが必要なのかっていうのが分からないとね、
社員の方がどんな技術が必要なのかってこと。
そうそうなんですよ、うん、難しいんですかこれ、
うん、詳しく言うと難しいです。
あの
普通のシステム開発屋さんっていうのは、はい、ちょっとした言語で、はい、なんかこうパソコンでパチパチって打ってましたっていうんじゃない、古いものを知って、うんうん、2つね、古いものと新しいものを両方知らなきゃいけないの、うん、まあ、当面はどっちかでもいいんですけど、はい、だんだんやってるうちに両方分かるようになるって、
はい、あ、そうか、だから古いものから新しいものに引っ越しするからね、
明治から平成に引っ越しじゃないけど、うん、まあ、なんていうのかな、うんうん、そういう文化の違いみたいな、うん、そこを乗り越えなきゃいけない、
はい、あ、そうか、その間に入るわけですもんね。
そうです。
でも入社するときは最初から知って入社するわけじゃないんですよね。
最初から知って入社してってるわけじゃないです、うん、若手はね、
はいはいはい、
若手は学校で習ってきたとか、うんうん、学校で大学で使ってた言語を使いたいんだけど、
はい
はい、そこはまあ使ってもいいけど、もともとあるものは古い言葉で出てきて、うん、それで我々がもう一つ、だからうちの会社はベテランと若手がいるんです、で中間層の管理者がいる、
あ、なるほど、
あ、だから古いものは、うん、ベテランが解析して、
うん、はいはいはい、
で実際に作業していくのは若手でやって、
うん、なるほど、
で そのうちベテランの人も今風なのを覚えちゃう、
はい、
だから両方連携し合ってる、
なるほどなるほど、じゃ あの若手の人も古いのを覚えたりって逆にもあるんですよね。
そうです、そうです、
うん、
それに挑戦して もうなんていうの、出版されて10年前のやつを読んでますよ、うんうん、すごいです。
昔の
知
らないといけないから、
どこで手に入れたの？アマゾンです。
面白い、なるほど。
アマゾン使えますね。
使えますね。
なんかあれですね、なんか古文を現代文に変えたりとか、
う
ん、外国語を日本語に変えたりとか、なんかちょっと翻訳するみたいな立ち位置ね。感じ、まあ解釈をね、
それは近いですね、
うん、まあ、だいぶ良かったです
ね、技術的には違います、
ね、近づきましたね、
うん、解釈が
ね、皆さんじゃあ SE の方ってことですか。
そうですね、
普通の会社だったらなんかこの新しいことをやるんだけど、このロンググローさんの場合は新しいことも古いこともやんなきゃいけないっていう、
ね、新しいものっていうのは環境的なものだけなんで、うん、古いものは古いものばっか持ってっちゃいますんで、
うんうん、
移行しちゃうんで、
うん、
だからそうですね、
うんうん、
新入社員で入ってきたら、うん、ちょっとびっくりするかもしれない。
そうかそうかそうか、なるほど。
で文系の子だと分かんないまんま、うん、そういう風に仕込まれていくんで、
うんうんうんうん、
まあそれ耐えられる子と耐えられない子がいたりするんですけど、
ね、うん、文系の人も入ってくるんですか。
文系の方がいいかもしれない。
へー、
ちゃんと工学系行くと、なんでこんな古いものをやんなきゃいけないんだって疑問から来るんで、でも入社の時に言いますけどね、うん、こういうことやってるんで、うん、それでもいいですかっていう。
文系の人が入ってきてできるんですか。
あ、大丈夫です。
研修制度とかがあるってこと。
あ、適用試験っていうか、
うんうん、
まあ、そういう向いてる人だったら大丈夫です。
へ
ー、だって言葉ですから、言葉の言語とか、でもあとは本当のシステムの中の一つですから、
うん、
全体的に見れるようにならなきゃいけないってことです。
うーん、
で細かい研修制度とかはそんなないんですか、
う
ん、
細かいのは受けていいよって言ったからとか、うん、研修に講習に受けに行っていいよ、お金とか、ね、うん、払ってあげるよって言うと大体行かない。
あ、行かない行かなくてもでもできちゃうってこと
ですか。そうそうね、どこで学んで
るの、ね、え、あんなのネットに出てますよ、お金かけなくて大丈夫ですよって。
そうなんですか。でもなんか文系の人が急になんかそんなできるもんなん
ですか。できるような、時間かかりますよ。
あ、まあ、そうそうそう、
3年とかね、
3年とか、なるほどなるほど、
そこから違いますから。
でも文系の人入社して3年で例えば、
うん、
なんて一流とは言われる、まあ、一人前になるとして、
うん、
3年
かかるんだったら
大丈夫なんですか、雇用してて。
まあ大体1年ぐらいブラブラしてたり社内でやってた
り
だんだん覚えてきて、でだんだん幅を広げていく感じ。
そうなんですね、
部分じゃあ お仕事ができるようにな
って、幅は広いんで、
うん、
覚えることいっぱいある。
あと営業もされるんですか。
営業は一応私ともう一人ぐらいですかね、
うんうんうん、あ、そうなんですね。営業はじゃあ社長が やるっていう感じなんですね。
営業の採用はされないんですか？
今はしないです。
じゃあ営業じゃわから
ない。営業じゃわかんないし、お客さんに信頼できる話をできない。
新卒の採用とかは。
して、まあ、してますけど来ないっていうかな。
なんでですかね、面白そうなのにね、2丁目の近くで。
そうそうそう、2丁目関係
ない。関係ないか。
でも、どうなんですか、その古いのもやらなければいけない、うん、新しいのもやらなければいけない、まあ、古いのもやれて、新しいのもやれるっていうと、そこが、こうなんか楽しみになったりするんじゃないかな、なんて思うんですけど。
いやー、なかなかいないと思います。
そうでもないんです
ね。大変だなって思っちゃうんですかね。
思っちゃいますよ。
そうなんですね。なんか、ちょっとオタク気質なね、方とかがね、いてね、何でも知りたいみたいな、そこ深掘りして、
ああ確か
に、そんな方たちがいたりすると、なんか合いそうな気がします。そんなイメージ、ああ、そんなイメージなんですね。ね、
でも、はいはい、以前、システム SE とかをたくさん所属してる会社の方来ていただいたときに、はいはい、SE35 再生っていうのありませんでした？
あった。
でも、こちらの会社でしたら、もっと昭和の情報が欲しいわけじゃないですか。だから、引退しようかなっていう SE さんに来てもらったりとかも
できる。来てもらえます、ね、
すごいいいじゃないですか。
そうだね。68かな、一番は。
へ
え。ご年配の方68歳で活躍されてらっしゃる。
結構珍しいですよね。
そうですね。
IT 系とか言いながら働いてる
みたいな。ね、まあ社名の通り、
ああなるほどね。
ロンググラウンドだ。そういう意味だったんですね。
長くか。
だから古い人たちのベテランの人がいないと成り立たないわけです。そういう特殊な言語とかあるんで、60代じゃない、50代後半か60じゃないとダメなんですよ。で、体力と気力が続く限りは出ますよ。
でもいいじゃないですか。で、
自分たちの居場所がありますからね。その35歳定年説なんて言ってる普通の餌屋さんとかないわけですよ。窓際のトットちゃんみたいな。
じゃあ逆にすごくそういう方からしたら
すごい、それはそうですよ。で、うちの若手から聞かれるわけじゃないですか。これどうなんですか、ね、食うれば食うねっているんだよと、そうやっぱりこうみんなに尊敬されてるわけです。
じゃあ全然困ることないんじゃない、
まあ、病気が多いですね。
面白すぎる。社長、まあそれはね、そうですけど、
いろいろみんな自慢話、病気実感、
ああなるね、話の内容変わってます。
先週検査行ったら入院って言われちゃったよとかね。
じゃあ古い方を担当されてる方って平均年齢何歳ぐらいなんですか？
あ、60ぐらい。
平均年齢がすごいですね。
そういう方たちからすれば、
すごい、
そういうやりがいのある、働きがいのある会社で、
で、先週とかなんかのかな、シニア向けの、入社の説明会行ったけど、
そういうのも
あったんですか？そうそう、厚生労働省のやつで、
すごい。
1年企画があったので、申し込んだわけです。で、200人ぐらい来るんで、ブースを出しますから、そこで出してください。
すごい。
すごいって言って期待して行ったんだ、誰も僕らに近寄らない。
なんでですか？こんなにいい、
特化しすぎてて。
そうなんですか。
50歳以上のシニアの人たちはもっと楽な仕事、もっと分かりやすい仕事の方行っちゃうんですよ。別業種いっぱいあるわけですよ。IT 系は特になくて、一番来ないのはうち。
そうなん。でも別に60代の方じゃなくても50代とかね、40代とかの方でもいいわけですもんね。
でも今の話を聞いてると、システムのお仕事をしたいだけというより、例えばマネジメントとか人に頼られるとか、若い人を育てるとか、まあそういうお仕事をね、ちょっとしたいなと思うような人だと、そういう環境なかなかないからさ、
確かに、
いいんだと思うんですけどね。
いやー、そういう人で、だから週に2回とか、そのぐらいしか働きたくないっていう人はマネージャーみたいな。うちは違うもん。現役だもん。
ああ。
いいじゃないですか。
ほんで、それをなんか昔の通りにいじくって、なんか新しいもんも覚えて楽しいねっていう人たちですよ。だから本当ね、少ないんだなと思った。
なるほどね。
自分たちみたいなのは少ないんですよ。
はいはいはいはいはい。
もっと宣伝をしたら結構、来るんじゃないですか。だってすごくいいじゃないですか、環境としては。
そうね、僕もでもそう、
8月に日経とか出ましたけど、誰も来ないです。
本当ですか？本当ですか？
ただ口コミで社長仲間や技術屋さんの口コミでご紹介されてくるんですよ。で、その人たちはやっぱりそういう人種じゃないと、だから本当少ないんだと思う。 絶滅危惧種
でも社長
大丈夫ですか、あの時間的に今最後に言い残す言葉が絶滅危惧種みたいになっちゃいましたけど、そ
うそう、ここまで言うとなんかちょっと興味逆に湧くんじゃないですか、
ね、
皆さん
気さくでね、自虐的な、田原さんと働きたい方に応募いただければと思いますけど、
はい、この絶滅危惧種のギリシャが少なくなってきてるんですけど、その人たちがいないと、僕らがいないと、
は
い、
そうですよ、
今の日本の基盤を支えてる業務ソフトは死んできます。
そうですよね、
なるほど、
ぜひね、熱い心を持った方、
う
ん、SE に引退はありません、
うん、
ぜひロンググローへお越しください、うん、って感じですね、
はい、
はい、というわけで今週のゲスト企業様はロンググロー株式会社代表取締役社長田原清様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。どうもありがとうございました。
本日ご出演いただきましたゲスト企業にご興味をお持ちいただきました皆様、お問い合わせはメール info@brave-gate.co.jp info@brave-gate.co.jp または電話番号0120-279-809ブレイブゲート株式会社採用センターまでご連絡ください。よろしくお願いします。